のんちゃんとい
じり子の
秘密の花園。こんにちは。
こんにちは、いじり子です。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は44回目の音声です。
はい、
この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい、
今日ね、
おう
今日この収録をする前、
うんうん、はいはい、
する時に、まあ、電車に乗ってきたんですけど、
うん、
電車でイケメンを見つけました。
お、いいね、イケメン話久しぶりに来た
たまにさ、やっぱ乗っててさ、
うん、
あ、かっこいいなとかいう人見つけると嬉しくない？
いや、嬉しいね。
一人で妄想するんだけど
何の妄想？
なんかね、それは、なんかその男性は、
うん、
あのお団子だったの。
へぇ、
お団子ヘアで、
うん、
なんていうのかな、多分ロン毛なんだけど、
うん、
昔でもキムタクとかのやつ、お団子はやってないか、こう後ろ、結構下の方に、
はいはいはい、
後ろにこう一つにキュッて結んで、
うん、
それを本当に女の子みたいにこうねじって、
うん、
クリクリってやって、
う
ん、ピンで止めてんのかな、結構ラキュッて締めてて、でなんかこうもみあげと襟足のところは刈り上げてるっていうの、
あれ
ツーブロックっていうのかな、で後ろもちょっと刈り上げてるっていうか、
はいはいはい、
ジョリジョリって
して
、っていう男性だったの。
お
で見た感じはこう中性的、
うん、
で、
うん、
首が長くて、
お
背が高くて、
うん、
白いっていう、
はいはい、なんか鳥っぽい感じ。
あー、うんとね、ちょっと窪塚っぽい感じ。
あ
ー、そうそうそう、うん、っていう感じで、なんかかっこいいなと思った、モデルさんみたい、
背も高かった、
背も高いし、まつげが長い、
そこまで見た
顔まで見たそう、なんか電車が結構混んでたから、
あー、そっかそっか、
満員電車だ
から、うんうんうん、
見ちゃって、すごい見ちゃったんだけど、
いいなーとか言って
なんかそう、お団子が似合う男性っているんだと思ったの。
あ、確かにね、
うんうんうんうん、あれは、うん、女性じゃないと思う、男性、
なかなか、
でもそんな感じ、中性的で、
おしゃれだね。
そう、服装もね、おしゃれだった。
いくつぐらい、なんか若そうだね、そんな感じだと。
同じか下ぐらいな、20代
20代
後半ぐらいかな。
あ、
そうそうそう、でピアスもしてて、両耳にピアスしてて、
ほうほうほう、
そう、パッと見女にも見えなくはない、後ろ姿は、うんうん、お団子部屋だし。
それ服装は？
服装は、ね、上がね、上しか見えなかったんだけど、
うんうん、
あれなんていうんだっけ、 MA1
なんかジャケットみたいな、ね、
そうそうそう、あの、うん、なんていうの、あれナイロン、
はいはいはい、
カーキ色のさ、
あ、
ナイロンのジャケット着てた、
うんうんうん、あ、今時の、
そうそうそう、今時の、
へ
え、なんかおしゃれだなと思って、
いいね、
モテそうだな、
いいね
そんな、そう、男性イケメン、
男性イケメン、いや最近私イケメン見てないかもしれない、全然
イケメン、あ、でもさ、場所にもよるね、こうやっぱりさ、
うん、
代官山とかさ、
あー、そうだね、
行くといるよね、
確かに。
まあ、でもイケメン、女性の方が多いかな、そっ
か、あ、どうなんだろうね、
でも代官山ツタヤとかいるよ、
あー、
かっこいい人とか、
あー、そう、場所ね、大事だよね、
場所、中目黒ね、
はいはいはいはい、
いる
いる、わかる
わかる、
うん、うん、
渋谷も結構いる、
渋谷もやっぱり
女の子が多いかな、可愛い子が多い気がする、
はいはいはい、で私ね、最近可愛い人とイケメンが多いんで、うん、街を見つけたの。
どこ？
一時ね、
うん、
柏、まあ、うん、千葉県柏に、
うんうんうん、
よく行ってたじゃん、
うん、
そしたら、ね、
仕事ね、
そう、仕事でね、うんうん、そしたら、
うん、
柏多いんだよね、可愛い子と、
あ、そう？
イケメン、
ちゃんと見てないな、でも 今までそう、ね、感じたことないけど、
いや、多かったんだよね、なんか、そう、
なんだろうね、
店員さん、あの居酒屋の店員さんとか、
へえ、かわいいんだ、
そう、かわいいっていうかイケメン、
へえ、
私はもうイケメン、まあ、かわいいのとかも見るけど、
うん、
なんかお店行って、うんうんうん、何名なんですけど入れますかって言って、うんうん、すいませんみたいな感じで、うん、じゃ今日いっぱいなんですよって言って、うんうんうん、行ってきた人が2回連続かっこよくて、両方その店に入れなかったんだけど、うん、で3軒目に行ったお店もあそこは入れたんだけど、うん、そこにもなんかさ、うん、竹の内豊かみたいな人、
めっちゃかっこいいじゃん
雰囲気がね、雰囲気が、うんうん、いてさ、
ひげ男子、
そう、
ス
ーツパシッと着てさみたいな人
もさ、
かっこいいみたいな絶対チャラいでしょって思っちゃった。いや絶対モテる、チャラいっていうかモテるでしょ。
ね、店員さんとかね、うん、あるよ ね、 ね、やっぱ都内、なんだろうな、あのね、代官山つたやの、すごいピンポイントだけど代官山つたやのスタバの店員の女の子は超可愛い、うん、
絶対可愛いよね。
もうね、まあ選んでるんだと思うんだけど絶対選んでるよ。
選んでんの、
可愛い子選ぶ
のかな、
やっぱり。
そう、
働きたいと思う子もやっぱおしゃれな子が多かったりする。
あ、そうかもしれないね、
だろうなと思うけど、うん、かわいかったよ。
いいね、かわいい子もいいよね。
かわいい子いいよね。
いいね、なんか女子から見てもさ、かわいい子ってこう、うんってなるよね。
なるなるなる、なんだろうね、感じ
ね。
なんかかわいいは正義だって言ってる人いたけど、確かにと思う。なんかこう誰も傷つけないじゃん。
そうか、う
ん
う
ん、傷つける、あーどうだろう、イラッとする、
イラッと
するはしないよね。でもも
う可愛いってだけだよね。
なるよね、うん、そんな、全然そんなことしなくなったの、可愛い。
そうだね、嫉妬しないかも。
あ、嫉妬だね、
嫉妬、うん、
全然しなくなったよ、
うん、高校生の時とかはね、嫉妬してたかもしれない。
あ、
イケてる子とかに、
いいな、同じ学校で
いいな、嫉妬っていうか羨ましいみたいな、
うんうんうん、あ、それはあったかも、
憧れみたいな感じかな。嫉妬とはちょっと違うかもしれない。
あ、いた、憧れはあったかも
ね。
すっごい可愛い子がいたんだよね、
うん、
同じ部活で、
おお、
高校の時に。
何部？
合唱部。
合唱部で、
歌、女の子しかいないかったんだけど、うんうんうん、その時は、
うん、
同じで、すっごい可愛い子がいて、なんだろうね、あの制服が似合う、
あー、いるよね
っていうのが憧れになるんだよね。だから嫉妬とかじゃなくて、
うん、
あれは嫉妬を通り越すのかな
でも、なんていうの、もうさ、行き過ぎる、もう可愛すぎるみたいな感じになっちゃうと、
そうそう、もう比べ物にならない。
そうそうそうそう、
なんか自分がどう頑張っても同じ、うん、土俵には立てないっていう、
うん、そうだね、
とこまで行くと憧れになるんだろうね。
そうかもね。
多分嫉妬ってさ、
うん、
ちょっと私も頑張ればいけるんじゃないかっていうのが、
うん、
嫉妬あったりとかするとイラッとしちゃう。
あー、そうかもしれない
ね、のかなって思う、うん、そうだね。女の子、そう、すごい可愛かった。なんかピアノがめっちゃ上手で、
うん、
まあ、頭もそれなりに良くて、うん、ちっちゃくて、うん、顔はすごいちっちゃくて、うん、白くて、
うん、
足細くて、
うん、いいね、
モテてたよ。
清楚な感じで、
そう、でも性格はちょっとこうツンとしてる。
おお、
そこがまた
可愛い、 いいとこだね。
そうそうそう、
ギャップっていうか、
ギャップっていうか、
うん、
憧れてたんだろうね、きっと。あんまり喋れなくて、そのこと。
あ、そうなんだ。あー、わかる。でも、憧れてる人も喋れないよね。
普通に友達になれないっていうか、なんか、ただの思い込みなんだけど。
うん。
そうそう。
今さ、ふと思ったの全然関係ないんだけどさ、あのね、男性、女の人はさ、
うんうん、
男性に対してさ、
うん、
ギャップ好きじゃん。
好きだね。
でもさ、
うん、
男の人から見てさ、女の人のギャップってさ、好きなの？
でもあれじゃない、ツンデレってギャップじゃない。
ああ、女の子か。
女の子で
こう普段ツンツンしてるけど、
うん、
2人になったらデレデレ
するデレデレするっていう。
ああ、そっか、それギャップか
はギャップなんじゃない。
ああ、そうか、
うん、
でもなんか男の人のギャップをさ、うん、感じ取らなそうな気がする。
ああ、感じ取らなそう、
なんかね気づかなそう、ギャップに。
あ、気づかなかった。確かに。 こっちが思ってるギャップは気づかなそう。
そうそうそうそうそう。違うところでなんか感じでそうだけどね、うん、なんかね。
そうだね。
ふと思った。
もっとシンプルだよね。
ね。シンプル、そうそうそうそうそう。
もっとシンプルな感じがする。
そうだね。単純だっていうふうに考えればね。
うん。
いやいや、でもイケメン、いいな。どこイケメン見たいの？
イケメンどこにいるか？
探す。分かんない、イケメンだなって思ってんのだけど、
うん、
あんまりそこまで目で追ってないのかもしれない、ね、
そうだね、
うん、
でもイケメン可愛い女の子でもさ、こう探そうと思わなくても目についちゃう人とかた
まにいる。ああいるね。
道でこう、
うん、
すれ違うと
か、うんうんうん、
この子めっちゃ可愛いと
か、ね、
すごいイケメンだな、
うん、
何なんだろうね。
最近すごいイケメンに本当に会ってない
探してるの？
探そう、
ね、電車の中ではなかなか会えないと思う。
会えないよね、
うん、電車の線にもよる。
あ、線ある
かもね。線にもよるかもしれないんだけど、
う
ん
う
ん、
線あるか
も。そうだな、ないね。
ね、
嬉しいよね。
なんでだろう、
イケメン電車乗ってない。おじさんやだ。おじさん
おじさんそう、おじさん多いからね。
そう
だって多いんだろうね。
やっぱ朝のやっぱ
あ
通勤電車とかは、ね、まあね、もちろんサラリーマンがいっぱいいるからそれはしょうがない。働くおじさんたちが
そう、ね、段階の世代の
おじさんたちがね。そうそうそうそう、イケメン。あ、でもホテルのラウンジとか行ったらいいよ。
イケメン
平日の昼とかにホテルのラウンジとかいたらいると思う。イケメンというか、まあ、仕事のできる
人とか。かっこよさそうな人ね、
あの。ルノアールとか行くと、
うん、
なんか、
わかる。ルノアールはね、
ちょっと普通のサラリーマン。
うん、あ、たまにね。
たまにイケメンはいる。
たまにイケメンはいる。
けど、
でもなんか、おっちゃん多い
よ。おっちゃんが。
近所のおっちゃんのお茶会みたいなさ。
それはそうかも。
結構、まあ、そういうのも見て嫌いじゃないけどね、
うん、
会話とか面白い。
ああそうだね。
それを聞いたら
イケメン、イケメンどこだろうな。でも居酒屋の店員さんとかね、たまに、
たまにね。ああそうか。
でもあれはバーとか。
バーかー。
バーレストランとか。
レストラン、
やっぱお店の、
うん、
まあ一人で行けないけどね。でも
そうだね、
やっぱいいところのお店はやっぱり、
うんうん、
お店の人もイケメンだったりするよね。
わかる。なんでだろうね。
なんだろう、やっぱ選んでんだよね。
選んでんの
と思うよ。
え、絶対選んでないと自然に集まっちゃって
る。集まっても来るし、
うん、
あ、そうか、自然にそうなるのか
かもしれない。
やっぱりそういうところで働きたいっていう、
うん、
ところで、
ね、うん、
でもさ、こう面接でさ、
うん、
同じやっぱこうビジュアル、接客業ってビジュアル大事じゃん。
大事だね。
だからめちゃめちゃうるさいくと、
うん、
超イケメンが同時に応募してきたら、
うん、
やっぱりイケメンを選ぶんじゃないかなって。
まあまあ確かに
思っちゃうけどね。
例えばブサイクの方が、
うん、
めっちゃ明るかったらいいかもしれない。
雰囲気か、
うん、
雰囲気イケメンね。
そう、
あ、それは大事だね。すっごい暗いイケメンと、ね、
そうそうそう、
明るく爽やかなブサイクだったら明るく爽やかな方がいいかもしれない。
そうそうそうそう、
ね、そうだね、雰囲気だね。
雰囲気だね。
雰囲気は大事。
そう、だから店員さんとかでもさ、めっちゃ気遣いさ、うん、いいバランスと気遣いしてくれるさ、
うん、
なんか寒い時とか膝掛けとかさ、
うんうんうん、
いいタイミングで持ってきてくれたりとか、
はいはい、
このなんか料理説明とかがすごいさ、
うんうんうん、
いい感じの人とかだと、うん、別に顔とかはそうでもなくても、
うん、
素敵って思うもんね。
あ、思う。それは思う。
いい印象がなるから、うんうん、なんていうか、かっこよく見えるっていうか。
あー、わかる。
超イケメンとまでいかないけど、
うん、
この人かっこいいな。
そうか、でも雰囲気で見てるのかもね、女
性
って、
うん、
あのだからやっぱ顔じゃなくて、
そうそうそうそう、
服装とかで
そうそうそう、
かっこいいとかなるもん ね、
ね、
スーツとかさ、
うん、あ、そうだね。
なんだろう、レストランのあの制服着てるなん
か
男性が、うんうんうん、かっこよく見えたり、
そうだね、
ホテルマンとか、
うん、
かっこいいと思ったり、
そっからイメージにつなげられるのかな。 スーツバシッと着てる仕事できるみたいな感じの、うん、イコール仕事できるみたいな、そうそうそうそう、頭脳内で起こってることはそんな感じな気がする。
ああ、そうかもね、そうかもしれないね。
面白いね。これもうすごい、何の話してもさ何でも盛り上がる何の話でも盛り上がるんで本当に
イケメンを見つけたっていう
ね、そんな話からね、またオープニングが、あ、結構話すよね、
はい、ということで、
はい、
今日もよろしくお願い
します。よろしくお願いします。です。
はい、今日の本題テーマは
何でしょう、
はい、ゲイのお父さんとレズビアンのお母さんに育てられたスーパーモデルの話です。これは、ネットでたまたま見つけたんだけど、
うんうん、
あの LGBT の友達が私も何人かいて、
うん、
でなんかそうね、恋愛とかさ、うん、そういうのもいろいろ見たりとかしてて見つけたんだけど、
うんうん、
スーパーモデルのジョセフィーヌ・スクリバーっていう22歳のデンマークの出身の女性、女の子は、
うん、
お父さんがゲイでお母さんはレズビアンなんだけど、その間に生まれた子だと。
はいはいはい。
で、ね、説明すると、うん、生い立ちをなんか説明してるんだけど、
うん、
そう、ゲイの父とレズビアンの母が出会ったいきさつについて話していると、
はい、
で、ジョセフィーヌモデルさんね、うん、ジョセフィーヌの母親は、自身の子供が欲しくて LGBT の広告で精子提供してくれるゲイのカップルオアシングルのゲイを探していたと、
うん、
でジョセフィーヌの父親はこの話を引き受け彼女に協力、
うん、
父親は自身のパートナーと同性婚をしており、その9ヶ月後に娘であるジョセフィーヌが誕生したと。
へ
ー、要はお父さんはゲイで、
うん、
ゲイの男性のパートナーがいて同性結婚をしてたんだと、
はいはいはい、
たんだけど、うん、ジョセフィーヌのお母さんが自身の子供が欲しいから、
うん、
精子を提供してくれる人をLGBT の広告を見つけたと、
うん、
そう、お母さん自身はレズビアンだから、
うん、
女性なんね、うんうん、女性同士なんだけど、うん、子供が欲しいから男性の精子を探してたて、
うん、はいはい、
それに引き受けてくれたのがそのお父さんである人で、
うんうんうん、
で精子を提供してもらって、その9ヶ月後に、まあ、ジョセフィーヌが誕生したっていう、
うん、
でそれぞれ子供は欲しかった、お母さんとお父さんは意気投合し一緒に家族となり育てていくことを決める。
うん、あ、そうなんだ。
現在はジョセフィーヌと弟もいるの、弟を授かり、うん、スクリバー家は幸せに暮らしている。
へえ、
ということは、5人6人家族ってことなのかな。男性同性婚2人、
うん、
女性も多分パートナーいて2人で4人じゃん、
うんうん、
その間に子供がジョセフィーヌ生まれ弟もいるから6人なんじゃない、
は
い、
あ
っていうね、
すごい、
すごくない。で、ジョセフィーヌは家族に対する熱い思いを語った。私は伝統的なストレートな家族と何ら変わりない穏やかで素敵な暮らしを送っているわ。私にとっての家族とは愛によって結ばれた共同体、愛が家族を作るのよと力強いメッセージを送った。
ほう、
なんか自身の生い立ちから現在彼女は LGBT 家族の保護を目的とした NPO 団体の大使として活動する LGBT アクティビストでもあるの
だ。
すごいね、これ
すごい。でもこの彼女ジョセフィーヌもさ、
うん、
どうなんだろうね、感覚としては今その男性が好きなのか女性が好きなのか。
ああ、自分が
そ ね、
そうだね、それは書いてないけど、うん、自分
でもあんまりないんだろうな。あ、なんつうの、もう別に誰でも
好きにな
ったら
っていうことか、
うん、かもしれないね。
そっか、でも生まれた時からそうだとさ、
うん、そうそうそう、普通って何？
あ、異性を好きになるものっていうもっと広い感覚なのかな、愛とか
かもしれないね、
ね、
誰でも好きになってもいいみたいな
さ、あ、確かに分
かんないけど、まあでも最初の価値観的には同性がメインっていうかさ、
うん、
同性同士の、お母さんもレズでお父さんもね、男同士のパートナーがいてって考えるとそっちが普通なのかなって思いそうな気もするけどね。
あ、でもそうだね、すごいよね、
すごい
感覚が。
でもなんかいいよね、この影響力ある人がさこういうのを推奨っていうか、そのなんかさ LGBT の家族の方法を目的とした NPO 団体とかさ、ね、やってるのがいいよね。
あれすごいよね、
うん、
あでもこれもさデンマークだね。
嘘、
デンマーク人だもんこの子。
本当だ、
北欧すごいな、やっぱ
すごいね。
その前のね週の静止宅配便の話もデンマークの話だったけど、
うんうんうん、
北欧すごいな、やっぱ
すごいね、
進んでるね、
うん、こういうのってなかなか調べないっていうかさ、
うんうんうん、
性事情みたいなさ、
うん、そうだよね、前さ性教育の話もしたじゃん、
うんうんうん、
その時も
あ、オランダ、
オランダだっけ、
だっけな、
そっちの方だったよね、やっぱりヨーロッパっていうか、
ね、うん、
ね、
ね、
その性教育の話してたけど、
うん、
小学校からセックスについて勉強するっていう、
そうだよね、
ね、
いや、すごい、
すごいね。でも両親についても、私を産んでくれて、そして無条件の愛で育ててくれた両親を心から愛しているし、私の誇りだわと語ったと書いてあるんだけど、ね、だからやっぱその NPO 団体とかやっぱ差別とか、
うん、
そういうのにのこうちゃんと自分の意見を言うっていうか、
うん、
運動もちゃんとしてるんですよね、
うんうんうん、あでもドルチェ&ガッバーナが体外受精児を人工的な子供だと非難した問題について、彼女は、私は人工的な子供なんかじゃないわ、私はあなたたちと同じくらい本物の人間なんだよと、ドルガバの発言を非難って書いてある。やっぱそういうのは多少なりともあるんだね、
やっぱあるんだろうね、言われたりとか、
そういう差別的な何か理解できない人、うんうんうん、でもやっぱね、まあ、全員が理解するのって難しいもんね、一つの
ことに対して。特にこう主張とか激しそうだもんね。
うん。
すごいね、これ。でもこのさ、結構ファッションのネタとかで探すと結構あるんだよね、その。デザイナーとかさ、
うんうんうん、
ゲイの、ゲイカップルのデザイナーとか結構いて、はいはい、それをまとめてるサイトとか、これのサイトの下の方とかに載ってるけど。あのなんだっけ、アルマーニかな、うん、結構有名なブランド、大体ゲイなんだよね、男性、
うん、
あのイヴ・サンローランって前に映画あったけど、
あった、ね、
イヴ・サンローランもゲイじゃん。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、ゲイだから同性のパートナーがずっといて、その恋愛模様が書いてあるのね、映画で。
へえ。
なんかこう男性同士がこうイチャイチャしてるシーンとか結構出てくる
んだけど。あ、そうなんだ。
そう、何なんだろうね、
なんでだろう、
美しいものを極めてる人ってゲイが多い気がする。なんだろう、男性、同性の美しさを感じるのかな、なんかこう、
あ、感覚が違うってこと、その人、その
普通はさ、普通その男性同士ってこう気持ち悪いとか思ったりするじゃん、そんなね、そういうのじゃない感覚なんじゃない、やっぱゲイ
か、
ゲイの人ってイケメンが多かったりさ、
そうだね、うん、するする、
とかそういう美的センス、メイクさんとかさ、
だよね、
いる
よね、
ヘアメイクの人とかファッションデザイナーとかって、うん、なんか多い気がする、
うん、多い気がする、なんでだろう、たまたまなのか、
なんか可愛い、美しさの感覚とかが
違う、違うのかな、
男性を美しく感じるのかな、 ヒーニングとかさ、
あ
そうなんかヨーロッパとか
確かに筋肉多い人多いよね、ま、ず筋肉質の人
もそうだね、ゲイの間ではやっぱ筋肉大事じゃん、
そうだよね、
だよね、
う
ん、筋肉美を結構求めてる人多い、うんね、
なんかゲイじゃなくてもさ、ゲイに好かれる人とかいるじゃん、
ケ
ンコバとかさ、
うんうんうんうん、
なんかね友達とかにもいるけど、
うん、
なんかそういう人ってなんかなんだろう、肉好きとかそういうのも好まれるタイプとかあるの
かもしれない、うんうんうん、
ね、
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 あるんだろうね、うん、聞いてる人の中にもいると思うんだけど、
うん、
人
うんうん、
あでもレズビアン女性同士の方があんまり意見とかは聞いたことがないかもしれないけど、レズビアンの友達じゃない、ゲイの友達はいるけど、
あでもさ、なんかレズなんか同性同士でそのセックスするみたいなのはたまに聞く、したこともあるみたいな、
うんうんうんうん、
っていうのはなんかたまに聞かない、なんか
そう ね
だからあそうなんだってちょっと最初はびっくりしたけど、
うん、
なんだろうね、
なんかでも不思議、愛情の形が違うだけっていうか、
うんうんうん、
ね、
うん、
でも子供を育てて、
うん、
そのなんだ性教育の話とかもなんか説明が大変そうだけどね、なんかさ例えば女性同士でいっぱいいると思うんだけど、うん、レズビアン同士で子供が欲しいと思って子供を、
うんうん、
産んでっていうか養子とかもらったり、
うん、
どっちかが精子バンクとかで養子なんて産んだとして、
うん、
育つじゃん、その子が男の子だったとかで、
うん、
こう親は女2人じゃん、
うんうんうん、
で子供男の子です、うん、どう説明するみたいな、
あ
そういうのがこう大変、
そうだね、
説明は大切だなっていう、
うん
ね、
そうだね、
とかでも愛情は、愛情はでもあれば、
うん、
このなんかモデルさんみたいに、
うんうん、
ちゃんと育つっていうかさ、
そうだね、
それはあるだろうし、
うん、
ね、
でもなんか結構もうさ絶対他の家庭と違うわけじゃん、なんか一般的な家庭とは違うってすぐに気分かるだろうから、
うんうん、
結構本当オープンに話して、
あ逆にね、
うん、
そうかもね、なんか渋谷はさ、
うん、
あれじゃん、同性のなんだっけ、
あなんか
同性婚、
うんうん、
同性同士の申請とかができるようになったんだっけ、
確か
細かく説明ができないんだけど、
うんうん、
例えば部屋を借りるときとか、
うん、
賃貸の部屋を借りるときとか、今なんか今までってそのできなかったんだってね、パートナーとして証明するみたいなのができなくて部屋が借りられなかったりとか、うんうん、っていうのがその男女異性の要は結婚してるっていう同居人の証明みたいなのと、
うん、
同じようなこう申請ができるとか、
うん、すごいよね、
すごいよね、
渋谷区だけなの、
渋谷区が認可が多いんでしょう、
でもそれをさ、なんかまず一箇所がそうやってなってくとね、
うん、
いいよね、
ね、
行きやすく、うん、
あとアメリカもなんだっけ、同性婚も認められたんだっけ、
あ
すごい話題になったけど、
うんうん、
あの虹色の、一時期 Facebook のプロフィールが結構みんな虹色な写真が、
あれそうだったんだ、
あれあのレインボーって LGBT のこう、
あ
色っていうか、あれはなんていうテーマカラーっていう
か、うんうんうん、へ
ー、
そうなんだ、
なんかでもいろいろそう、今度ゲストに呼ぼうと思ってて、
うん、
ゲイじゃなくて、それはトランスジェンダーっていうのか、 もともと女の子で生まれたんだけど、うん、自分は男性だって思って、うんうん、で、名前を変えて男性になったっていう友達がいて、う
ん
う
ん、はいはい、
最近でもここ2年ぐらいかな、
うんうん、
友達になって、
結
構そういう LGBT の活動とかしてる子で、
うんうん、
でもね、普通にというか、もちろん男の子なんだよね、見た目、ね、うん、全然男の子、
うんうん、
少年っていうか、そうそう、で、パートナーもいるし、
お
ー、パートナー、彼女いるし、
うんうん、
そうそうそう、
や
っぱその感覚が、なんか聞いてみたいよね、いろいろ、
確かに、
疑問、質問したいこととかあるよね、うん、
ある、
いないから
だよね。
あとそのなんだ、もともと女性で男性になったっていう子はその子が会うのが初めてだから、
うんうんうん、
男性ってよくさ、
うん、
結構聞くじゃん、まあ、ニューハーフというか女性、男性、まあ、ゲイもいるし、
うんうん、
女性になりたい男性、
うん、
男性から女性になった人は、うん、こう結構公にされてるけど、うんうん、逆の女性から男性になったのか、
はいはいはい、
はあんまりこう、
確かにあんまり表に出てる人って少ないかもね、
いう感覚があって、
うん、
そうそう、
確かに、なんでだろう、
なんかこう女性の方が言いにくいんじゃないかっていう、あれじゃない、カミングアウトしづらいっていうか、
あ、なんかね、男の人が変わるっていうのはさ、
うんうんうん、そ
のニューハーフの人とかなんかオープンだよ、笑いみたいなさ、
あー、まあね、
テレビ的に
ネタにはなりやすいよ、うん、
ね、だけどどんな人が、確かに、あ、ま、周り、あ、そうだね、周りあんまり、そうだよね、
そうだね、メディアで出てる人だと、なんだっけ、牧村さん、牧村麻子さんだっけ、女性でレズビアンなんだけど、レズビアンで、うん、フランス人の女性と結婚してフランスに住んでる、もともとグラビアをやってた、すごい綺麗な女の人で、でもレズビアンだから女性が好きでっていう、
うんうん、
そうそう、フランスで結婚した日本人の女の子は、
うんうん、
そのメディアで出てる人はその人だ
った
ね。
そっか
ね、
少ないね、
あんまりこう、
うん、
少ない、少数かな感じはするけど、
うん、ね、
本
当、ね、
うん、
そっか、でも楽しみ
だね、そのゲストも
ね
楽しみだし、ね、このモデルさんの話もすごいな、
うん、
家族っていう、家族がいっぱいいてます
そうだよね、
だって、まあ、ね、男性2人、女性2人、
うん、
でしょ、
確かにちょっとイメージすると
不思議だよね、
不思議だね、でもいい、悪いことじゃないよね、
別に悪いことじゃない、
うん、ね、
その何、愛があれば、ちょっと、うん、
なんかでも2つの家族が一緒にいるみたいな感じだよね、
いう感覚なのかね、うん、
でまあ、一つの家族なんだろうけど、自分から見たら、
うんうんうん、
客観的に見ると2つの家族が一つになったみたいなさ、
そうだね、
2組のカップルが結婚したみたいな感じ、うんうん、でもそのさ、お母さん側のそのレズのパートナーとゲイのパートナー同士と
かさ、うんうん、
そのなんか関係性がすごいさ、なんかそう、
あ、でもお互いカップル同士が子供欲しいと思ってたから、
あー、そっかそっか、
意見が一致したってこと
なんだよね、その一人ずつじゃなくカップル同士が、
そうそうそう、
あー、なるほど、
うん、
そっかそっかそっか、
お父さん側のカップルも、
うんうん、
お母さん側のカップルも子供が欲しかったから、その意見が一致して、
なるほど、
じゃあ一緒に育てようかって、
じゃあいいのか、2人とも、
うんうん、要は意気投合してる、
全てが
だから、そこには嫉妬はないんじゃない、
そっか
そっか、ないよね、だって、
うん、
同性が好きなの、
そうだよね、
異性に取られるとかそういう感覚じゃない、浮気じゃないよ、子供を作るには、うん、僕たちも私たちも子供を作ることはできないから、
うんうん、
一緒に そう、ね、精子と卵子がおるから、うん、子供を育てましょうみたいな。
そうだよね、すごい。なんかもう本人たちの意見のみで成立してるっていうか、なんかもう、う
ん
う
ん
う
ん、なんか不思議だね。一緒に育てましょうって言ってでもできるんだからね、仲良くできそうだ ね、逆に、うん、
それってでもまあでも法律上どうなんだろうね。
法律デンマークの法律がどうなってるかわかんないんだけど、うん、事実婚なのかね。
ああそうかそうか、でも事実婚が多いんだったらそれは全然、
う
ん、
でまあ、うん、男女で子供ができたらそれでっていう、
そっか、
感じなんじゃない。
へえー、
日本でやるとしたら多分男女で結婚して、
うん、
籍を入れてそこの子供にするんじゃないかな。
そうだよね。
で両方は一応カップルがいるから、その2人は結婚できないけどってなっちゃうね。
うん、そうだね、そうだね。法律が絡んでくるとちょっとね、本人同士、本人たちが良くても
そうだよね、できなかったりする、
ね、後々の問題とかがね、何か問題が起きた時とかの、
そうだよね。
まあでも事実婚もそれ同じだもんな。
同じだよね。
ね、その後のこととかなるとね、うん、どうなんだろう。
なんかいろいろ聞きたいな、これは、
うん、
周りの人
ね、
はい、はい、ということで、
はい、
今日はこんなお題でした。
はい
はい、
では
ではでは、
ありがとうございました。
ラブムービー。 On me dit que nos vies ne valent pas grand chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps
est passé. 続いてはおすすめラブムービーの
久しぶり、
久しぶりです。映画見たよ、見ましたよ。
はい、今日はひじりこちゃんからの紹介です。
はい、
何でしょうタイトル。
はい、タイトルが鑑定士と顔のない依頼人、
はい、
です。
あれ、ラブムービー、
ラブムービーなんですよ、これ。恋愛というかね、
うん、
ミステリーかな、ミステリーに近いけど、
うん、
この主人公の恋愛が結構絡んでくる映画で、これイタリア映画なんだけど、
うん、
ストーリーが、バージルっていう、
うん、
美術鑑定士のおじさん、おじいちゃんまでいかないけど50代ぐらいかな、
うんうん、
のおじさんが主人公 で、
うん、
でこの人美術鑑定士なんですけど、
はい、
まあ、美術鑑定士として成功を収めてたと、うん、だが、女性と接するのは非常に苦手で、女性を目の前にすると気分が悪くなるため、隠し部屋に大量の女性の肖像画を飾り鑑賞するという奇妙な性癖を持っていた。
あ、性癖だもんそれ、
すごい癖だね。もうなんか収集癖、そう、美術品はすごい大好きで、
うんうんうん、
でも女性、リアルな女性にはこう喋れないから、うんうん、こう理想像の女性でさ、こう絵画でいっぱいあるじゃん、女性を描いた肖像画、
うんうんうんうん、
あれをこうコレクションして、うん、自分のこう隠し金庫みたいなすっごい広い部屋があるんだけど、そこに大量に飾ってるっていう、
はいはいはい、
それを眺めるのが趣味みたいな。
へえ、
そうそうそう。でそのバージルは、女性の肖像画は自身が開催するオークションで、ビリーっていう相棒みたいな男性と、画策して、まあ、裏で口裏合わせして自分が買えるように、
うん、
格安で落札していた。
ほうほうほうほうほう。
で自分で収集してたの、ね、
うん、
でビリーはかつては画家を目指していたのだが、バージルに才能がないと言われて諦めていた。その相棒ね、
うん、
いつもそのバージルは美術鑑定士で、あのオークションってあるじゃん、
うん、
美術品をこう落札する、
うんうん、
でそれのこう進行役みたいなのをバージルが
し
てて、こう落札をする人がいっぱいいて、こう、
うんうん、
何百万何千万とか言って、
うん、
落札するじゃん、はいはいはい、でその落札する人の中にいつもそのビリーがいて、
うんうん、
そう口裏合わせしてるから、その人がそのビリーが買うように仕向けるわけ、
うん、
絶対その人が一番高い金額で買えるようにいつもしてて、でその落札した美術品を 集めて自分でコレクションするのが趣味みたいな、っていう人だ。
へえ。
で、ある日そのバージュの元に電話を通じて依頼が入ります。
はいはい。
依頼内容は、両親が死去したので両親が収集していた美術品を競売にかけてほしいというものでした。
はい。
依頼人の邸宅には確かにさまざまな美術品が置いてあったが、当の依頼人であるクレア、女性ね、クレア自身は姿を現しませんでした。
うん。
何度か足を運ぶと依頼人のクレアは隠し部屋に引きこもっていることが分かりました。で、邸宅の管理人やクレア自身の会話を整理すると、クレアは広場恐怖症で長年引きこもっており、作家として生計を立てていると。
うん。
依頼人が姿を現さないという前代未聞の依頼であったが、バージルは扉越しに接するうちにクレアの容姿に興味を持ち、ある日クレアの容姿を盗み見ます。
ほうほう。
で、クレアは長年引きこもっていたとは思えないほど美しい若い女性でした。
うん。ほうほうほう。
で、そのクレアにすっかり夢中になるバージルはついにクレアとの直接対面を果たし、クレアに自分のコレクションを見せびらかすなどして非常に親しくなる。
クレアもゲーターね。
クレア、そう。で、こう恋愛にそこが発展していく。そして機械職人のロバートっていう若者が出てくるんだけど、の後押しを受けプロポーズに成功する。
ほうほう。
プロポーズを受けたクレアは、両親の残した美術品を競売にかけるのをやめてほしいと依頼し、バージルは快諾します。
うんうん。
で、そのクレアとバージルは結婚するとなって、
うん、
バージルは引退を決意し、そしてその最後の競売となった会場では様々な人から祝福され、ビリーから俺の絵の才能を認めてくれなかったのが残念だったが、お祝いに絵画を送ったよと絵画を送ってもらいます。
ほうほう。
で、そのバージルは技術鑑定士を引退するんだけど、その後どうなるかっていう、ミステリーなんだけど、その恋愛も一応絡んでるじゃん。
うん、絡んでる
っていう話で、これはでもネタバレをしていいですか？でもネタバレするとすごい面白いんだけど、
うんうん、
そのクレア、要はさ、バージルおじさん、バージルおじさんは、うん、女性がすごい苦手で、
うん、
苦手だったから恋愛経験がないわけよ、
うんうんうん、
今まで、
うん、
恋愛経験がなくて、そのクレアっていう見えない、
うん、
声だけいつも聞こえるの、その引きこもってるから、
うんうんうん、
声だけで会話して、でもすごい興味を持って、うん、こう何回も依頼されてるから会いに行って、うんうん、その隠し隠れて、
うんうん、
そのクレアが部屋出てくるのを見て、
うんうん、
あ、綺麗な若い人だなみたいになって、そこで恋愛が始まり恋をするわけですよ、
うん、
っていう、その恋愛相談とかを、その機械の整備士のロバートっていうのが出てきて、それに相談したりとかして、
うんうんうんうん、
で、ロバートっていうのはその若者でよくモテる男性なのね。
うんうん。あ、そうなんだ。
機械整備士っていうのは何でかっていうと、そのバージルさん、バージルがそのクレア の、 その依頼された大きいお家の美術品をいろいろさ、こう整備とかしてたら、
うんうん、
あの機械のネジみたいなのが、ネジ、歯車みたいなのが見つかって、
うん、
それがいっぱい出てくるのね、
はいはい、
でそれを拾って集めて、
うん、
なんかその美術鑑定士だからすごい古いものだっていうのが分かったの、その
歯
車が、
うん、
でこの歯車ってなんかすごい年代物っぽいんだけど、なんだろうっていうのを調べてくれないかって言って、
うん、
ロバートに、
うんうん、
あの依頼して、
うん、
最寄りの機械整備上みたいなとこがあって、いろいろ直してくれるの、そこって。なんかラジオも、壊れたラジオ持ってって直してくれたりとか、うんうん、で、そう、多分通ってて仲良くなった友達だと思うんだよね、若いロバートに、
はいはいはいはい、
で、それでなんか仲良くしてるうちに恋愛相談もするようになって、うんうんうん、なんか最近その好 好きな好きな女性っていうかそう、ね、曖昧に言うんだけどね最初。
そうだよね。
そう、うん、あんまり相談できないから、ね、なんか自分の友達がある女性に恋をしてるんだけどどうかなとかで相談とかをして、うん、そうそう、それで恋愛相談して最終的にそのクレアにプロポーズするっていうことになって、そう結婚っていうか、まあ、まあ結ばれるんだよね。
うん、
そうそうそう。で結ばれてもう僕、まあ、結婚してさ引退をしようってなるんだよね、うんうん、その美術鑑定士を何十年もやってきたんだけど、うん、もう引退しようと決意して、
うん、
その最後の美術のオークションが終わったら、うん、あの辞めるわけよ、うん、で引退した時にそのビリーってそのもともと画家を目指してたんだけど、
うん、
なんだろう、バージルおじさんに、
うん、
お前は才能はないよっていつも言われてた人から、
うんうん、
もうなんだろう、引退するねって言っておめでとうって言って最後に絵を送るよって言われて絵を送ってもらうのね、
うんうんうん、
それで家に帰ったら、
うん、
家に帰ってその絵を、売ってもらった絵を、
うん、
もらったプレゼントされた絵を持ち帰って家に帰るわけ、
うん、
でそのさ肖像画いっぱい集めてたじゃん、
うん、
その肖像画の貸金庫のところにそのもらった絵もコレクションして、
うんうん
う
ん、
こう飾ろうかなと思って、うん、自分の貸金庫に入るわけ、引退した後、うん、あもうこれで終わりだなと思って、
はいはいはい、
で入ったら、うん、何にもなかったの。
え？
そのコレクションした全ての
え
女の肖像画が一個も残らず、
はいはいはいはい、
真っ白な部屋だけになってた、
うん、
でそれであの絶望するんだけどさバージンさんが、
うんうん、
ってなって、うん、見てる側もさ、うん、ってなるじゃん、
うん、
なって要は、うん、そのクレアとかが、
うんうん、
にもう全部騙されてたわけよ。全部
マジで
全部だから要は盗まれてたんだろうね、全て、肖像画とかコレクションしたものが全て一個もなくなってたわけやから、
うん、
盗まれてて、で最後一個だけなんかその機械の人形、
うん、
機械で動く人形だけが置いてあって、
はいはい、
それはねそのあの何美術品でさネジが見つかったって言ったら古い
人形
とか、それをいっぱい集めてたら、
うん、
きっとこれはその古い時代の機械で動くこうスイッチを押すとき勝手に喋るこう機械人形みたいなやつだよってロバートが言ってた
やつ、
それを集めるとそのうちなんかそのすごい価値のある人形になるよって言ってロバートに何個も預けてたやつだったの。それの完成品の機械人形だけが置いてあって、その人形が喋るってい
う
ので終わりなんだけど、だからそのなんかってなるじゃん、
うん、
あと恋愛してたのも多分全部嘘だし、多分ね、
はいはいはい、
でも誰が騙してたのか分かんなくなる。
あーそうなんだ。
一緒にさ裏で口合わせて落札してたビリ
ー
かもしれないし、
はいはい、
うん、その部屋の貸金庫っていうかその部屋の場所を知ってるのは、
うん、
ビリーか、
うん、
そのクレア、
はいはいはい、
しかいないわけ。だからビリーに騙されてたのか、
うん、
でもその機械の人形がいるからそのロバートとクレアがつながってて、もともと騙そうと思ってたのか、
はいはいはいはい、
っていうのがいろいろ後で出てくるんだけど、よくよく考えたらそうだった、
うんうん、
あとその、うん、と依頼されたクレアがに依頼された場所、うん、お屋敷っていうかその両親が死んじゃったから美術品を整理してほしいっていう部屋は、
うん、
よくよく聞いた近所にあるカフェが、それが目の前に見えるカフェがあるんだけど、
はいはい、
そこにいつもいる常連さんとかに聞いたら、うん、その常連さんの持ち物の空き家だった。
え？
だからその中にある美術品とかはそこにある本当のものじゃなくて、
うん、
空き家だから本当は何もない、ただのその
常連さんが持ってる空き家だったんだけど、うんうん、たまになんかよく女の人とかになんか最近貸したわよって、だからもう全部騙すために借りて、
はいはいはい、
いろいろ準備とかしてたのかもしれないし、うん、もう全部全部がもう嘘だって、
はいはい、
でもその男性は、バージルおじさんは恋愛したことないし、そのクレアに、うん、クレアがすごい好きだって思って恋して、うん、なんかね、そのクレアが誕生日だっていう時になんか花束を、大量のバラの花束を買いに行って持ってったりとかしてたり、その後でその騙された後に走馬灯のように出てくるんだけど、そのクレアと付き合ってて初めてこう、はいはい、エッチしたシーンとかが出てきたりとかするわけよ、
うんうん、
でそのもうすごい絶望に絶望してるおじいさんの姿がすごい悲しくて
それじゃあ何、じゃあもう あとはお任せなんだ、犯人とかそういうのは、
まあ、出てこない、誰が犯人だったかとかっていう種明かしはなくて、
なるほど、ね、
もう絵が一切一枚もなくなってて、その機械人形だけ置いてあって、
気になるねそれ終わり方。
でもう昇進してしまったし仕事も辞めちゃったから
そっか、
そうだよ引退しちゃったからもうあとお金しか残ってないってなって、もうなんか昇進旅行に旅に出ちゃうんだよ。
あ、そうなんだ。
で旅に出て、
じゃあクレアももういない、
いないいない、もう逃げちゃったんじゃない、多
分。じゃあクレアじゃん、クレアも関わってるよね、もう一人でも協力者がいるはず、う
ん、だからその多分ロバートもビリーも全部が関わってるんじゃない、
全員
って思っちゃう。
あ、そっか、
だって美術品が全部盗まれてるってことは、やっぱそれを売ってさ、うん、お金にして逃げようって思う、
そっかそっか、
てるのかもしれないじゃん。
なるほどね。
でもともとビリーはその画家になりたいって言ってたのに、うん、言ってたんだけど、そのバージルさんにいつも才能お前はないよって言われてたから、それにずっと怒りを感じてたのかもしれない。
あ、すごいね、すごいね、
そのおじさんとバージルさんの恋愛の悲しさがすごいにじみ出てるガーンってなった、
ガーンだねそれ、
ガーンってなったなる、ね、うん、その絵がなかった一枚もなくなってた瞬間がすごい、ってな
る。切ない。
その最初さ、そのタイトルとか、
うん、
予告ジャケットとか見たら、
うん、
そういうなんだろう、鑑定士と、
うん、
そのクレア若い女性の、
うん、
こう年の離れた恋愛物語、
うんうん、
なのかなと思いながら見てたら、そんな展開になって、
あるよね、そういう落ち込んじゃうよね、
うう
映画見ると
恋の過ちみたいなさ、うん、か
わいそうになっちゃう
かわいそうになっちゃった、その
ね、
バージルさんが、
私もなんかそういうの見たの、映画で楽しくなっちゃった。
これでもな、ネタバレが完全にネタバレてるから、でも見ると、これを知らないで見て、
うん、
一回感想を持ってから、うん、これを聞くといいかもしれない
一番最後に言うの
すごい言いたいことがいっぱい出てきて、
あ、面白いあ、でもネタバレしていいかなって言ってるからね、話す前に、
うん、
じゃあ
そうだね、
じゃあ大丈夫
そう、なんかでも恋愛ってでもさ、盲目的になる、
あ、そうだね、
じゃない、
うん、
それがすごい極端に出てる
しかも初めての恋でしょ、
そうそうそう、だから騙されやすいんだと思ってね、
もうやばいよ、恋愛できないよ、その後
もうできないよ、
ね、
おじいちゃんになっちゃうし、そのクレアのためにさ、
うん、
要はお金はすごいあるからさ、
うん、
なんか宝石商とか行ってさ、
うんうん、
指輪とか買ってあげたりとかしてて、
うん、
すっごい高そうだよ、なんかもう、
あ、それもう典型的なやつじゃん
多分何千万とかしそうな
やつをでさ 目だけは目利きだからさいいやつ選んでてさ
そうか
お目が高いですねみたいに言われててなんかその落差がすごい悲しい
ね。
信じられなくなっちゃうね。
信じられな
くなっちゃう。女性をますます信じられなくなってしまいそう
ね。ね、本当本当。女性ね、なんか結構あるもんね。普通のさ事件とかでもさ、
ああ、
詐欺、そうそうそうそう、騙される。
結婚詐欺とか。
そう結婚詐欺とか。
うん。
あるじゃん。
あるね。
ね。まあ逆もあるけどね。女性が男性に騙される結婚詐欺。
あるあるある。よく聞く
ね。貢がせて。あるね。このお金さえ、このお金さえ払えばもうあとは成功するからみたいな。
はいはい。
言われて、女の人がお金大金出しちゃうみたいなね。
そうだね。
とかあるよね。
でもあれだね、そのさ、その鑑定士の映画はさ、うん、詐欺とか、そのお金貸してとかそういうのがないからより一層騙されたんだって。その
あ
一番最後に、一番大切なものを奪われたっていうことじゃん。収集してる、
うん、
素晴らしい絵画の数々を、
うん、
一瞬のうちに全部、
うん、
買われて、うん、盗まれて、
うん、
多分ね、売られちゃったんだろうね。
ね。
絶望。
しかもなんか趣味収集癖みたいな感じの趣味だからきついよね。
きつい
ね。そのさ盗まれたっていう事実だけが辛いんじゃなくて、
うんうん、
それがもうないっていうことがさ自分にとっても
そうだね。大事にしていて、うん、それを見るのが楽しみだったものが
そうそう
全てなくなるっていう。
なんか超大事にしてた AV の DVD を全部お母さんに捨てられちゃったみたいなさそんな感じじゃないかな。そうもっと価値は全然あるんだけど、うん、
でも分かる分かる。
性の楽しみみたいなさ
あそういうのを
奪われちゃったわけじゃん。
そうだね、美しい女性を見るのが楽しみだったのに、
うんうん、
そうだよね。それの、うん、それの代わりにしようと思ってクレアに恋をして、
うんうんうんうん、
それに匹敵するぐらいの、
うん、
クレアに恋をしたのにもかかわらずその人に騙されて
、うん、
今まで大事にしてたものも全部奪われるという、
うん、はいね、
悲しさ。
私でも最初それ全部なくなってたのって聞いた時に、私ファンタジー結構映画好きじゃん、うんうんうん、ファンタジー要素があるやつ、
うん、
あもう君はいろいろねクレアも手に入れたし、
うん、
満たされただろっていうことで、
うん、
もうこれは必要ないねっていうことで、う
ん、
消えちゃったみたいな感じかと思った。
ああ、じゃ消えたってこと？
そうそうそう消えた。
なくなってた。
盗まれたとかじゃなくて、
うん、
もう必要ないっていう、
うん、
そのなんかファンタジー的な
感じに。ああ、なるほどね。
消えたみたいな。
はいはいはい。
感じかと思った。
それもちょっと面白いけどね。
うん、
それでクレアと2人で
そうそうそう、だからクレアがいたら、
はいはいはい、
残ってたら
そうだね、うん、2人で
そうそうそう
2人で結婚して幸せに暮らしましたっていうタイプのね、
うんうん、そうそうそう、
はいはいはい、じゃないんです
よ、じゃないよね。もっと過酷な現実を突きつけられる感じ だ
よ。でもこれなんか見てると、
うん、
そのクレアも本当に恋をしてたんじゃないかって思い起こすと思ったり、やっぱちゃんとなんかこう恋愛してる風に見えるっていうか、
うんうん、
そのやっぱ最後にそういう風に盗まれ、うん、全部なくなったってなると、
うん、
やっぱり騙されてたのかなっていう目で見るじゃん、
うんうんうん、
でもそれの結末が出る前は普通に恋愛しててあれなんか、
う
ん、いいじゃんって思ってたんだけど、 そのクレアも騙すために恋愛をしてたのか、
うん、
本当に好きだったのか、
うん、
それかそのビリーに頼まれて雇われただけなのか、
うん、
とかさ、
あーなるほどね。
そうそうそう、
どうなんだろうね。なんか
いろいろ考えられるよね、その真実っていうかさ、うん、シナリオは
確かに。でも空想っていうかさ、ファンの登場人物でしかないけど、その主人公のさ、
うん、
おじさんはさ、
うん、
そうやって思うわけだよ。もしかしたら
さ
クレアは雇われただけで、
あ、
だ真相は分かんないわけじゃん、
分かんない、ね、
誰がっていうのはさ、
うんうん、
もうみんな会えなかったらみんながみんなだったろうけどね、
うん、だよね。 それをでもさ、ちょっともしかしたらまた会えるんじゃないかって思いながら、うん、ずっと晩年を過ごすんだろうね、うん、なんかさ、
確かに
騙されたんだけど、
うん、なんかそうだよね。
でも本当、うん、クレアは、うん、僕のことを好きだったんじゃないだろう、いつかまた会えるんじゃないかって思いながら、
そうだよね、
死んでいく
晩年を
過ごす。悲しい、悲しいな。
でもさ、映画ってあれだね、結末まで話して一緒に語れると面白いね。結末言わないで終わるからさ、なんか10分ぐらいにさ、ね、まとまるけど、いや面白い、結末まで話して討論するのが面白いね。
でもこれそうだ ね、難しいな、これこれ聞いてから見るのと、うん、でも感想、感想はでも違う、
うんうん、
えって思っちゃうから、やっぱびっくりするから。
そうだよね、確かにこれを聞いてから
見るとさ、と
ね、
全部
そうだよ、ね、
なんか犯人探しの目で見るの、
確かに確かに、うんうんうん、
ね、
そうだよね、
そう、なんかまっすぐな純粋な目で見れなくなっちゃうけどさ、
確かに
本当は計算なんじゃないかなとか、
うんうんうん、
ね、
ね、
思っちゃうから、
1回目はね普通に見て、2回目からとかのあれ、
これ聞いてる人はどうしたらいいんだ。
もう聞いちゃったし、そこまで聞いた。
そう、でも面白いと思います。
ね、
よ、
ぜひ、
うん、ぜひぜひ見てみてください。
はい、
はい、久しぶりのラブムービーさ、
ちょっと熱くなって、はい、辛くなっちゃった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。Que tu m'aimes encore serait-ce possible alors?
ムービーを見れないかもしれない。
そうですね、
ムービー喋っちゃったけどね。もうって思ってる人もいるかもしれない。
そうだね、いやでも面白い、難しいとこだよね、なんかさ、
うん、
ラブ、おすすめラブムービーってさ、
うん、
結末まで話してさ、その後を語りたいんだけどさ、
そうなんだよね、
そこまで話すとさ、
そうなんだよね、
微妙になっちゃう、
ね、いやでもいい、それでも見たいって思ってくれる人に見てほしい
ね、
かもしれない、
いやはい、映画面白いね、
映画面白い
ね、
さあ、うん、はい、花園ではリスナーからのご意見ご感想
を
お待ちしています。
はい、
番組の LINE アットは、はい、@KNO2475F で検索してください。
はい、
あと Twitter は、のんちゃんとひじりことかで検索すると出てくるので、
はい、
見てみてください。
はい、
お待ちしています。
お待ちしてます。
はい、
それでは
ありがとうございました。